はようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ830。このコーナーは今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
7月4日、うん、そういえばなんかトム・クルーズがなんか7月4日に生まれてって映画がありましたね。
そう
なんかね、ふと7月4日はアメリカ独立記念日ですよね、はい、うん、それが思うのとともに土日まあ、比較的のんびりしたんじゃなくてですね、原稿がたまり6月分が書けてなかったので6月、32、3日とか34日だと自分に言い聞かせて、
はい、
土日はひたすら原稿を書いているとですね、結構こういうご時世なんで今週末か、参議院選挙がありますので選挙カーとかね結構こうバーってきてね、はい、選挙戦もいよいよ後半戦に入ってきたなみたいな雰囲気で感じてましたけれども、うん、まあ今日の、ね、日経の一面にも、参院選の、世論調査の結果とか出てましたけどね、結構じっくり新聞とかですね、じっくり、いろんな、方々立候補者の方々のね、うん、あるいは政党の見解とか見てると、まあ、いろんなご意見があって面白いなって、結構まあそういう意味でこの土日ずっと机にへばりついてたんで、
はい、
まあ、休憩があったら新聞を読んだりいろんな情報を見てたんですけど、やっぱりこうやっぱ参議院選挙ね、うん、10日にあるやつ、まあ、ああいうのを見てると、まあ、絶対投票に行こうかなってなんか気持ちを新たにした、うん、土日でしたけどね、
はい、
もうリスナーの皆さんもね、うん、もう何がもうね、とにかく投票には行ってほしいなってすごく思いましたね、
はいはい、投票率も気になるところですね。
そうですよね、前回が 50% を切ったってことなんで、うん、まあ、今回はもうなんかね、これちょっと言い方あれですけど、 50% を切った選挙がね、なんか成立するってなんかどうも違うような気もするので、うん、まあ、国民の、権利であ る、その投票権ですかね、うん、賛成権、まあ、やっぱり、自分の中でその行使していただきたいなと切に願うところでございますね、
はい、はい、みんなで投票率を上げて、
そうです、そうです、もう絶対それ大事ですよ、もう、うん、国のさ、これからの何年間かの左右する出来事ですからね、やっぱりもう何としてでも言ってほしいなと思いますね、
はいはい、それでは8時49分までよろしくお付き合いください。このコーナーは不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か、無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。時刻は8時34分、まもなく30秒になろうとしています。それでは7月4日から10日まで、今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日4日月曜日です。アメリカは独立記念日の祝日にあたり、ニューヨーク市場は休場となります。5日火曜日です。日銀が1月から3月までの需給ギャップを発表します。東京都などにまん延防止等重点措置が適用されていた期間であり、需給ギャップのマイナスが継続するとみられます。先月内閣府が GDP 国内総生産の数値を反映させた GDP ギャップと呼ばれる需給ギャップを発表しており、今年1月から3月分はマイナス 3.6% で、年換算で20兆円の需要不足となります。
まあ、何度もねここの番組でも、まあ、夕方の番組でも時給ギャップや GDP ギャップについてはお話をしてきたと思いますが、
はい、
インフレの状況が一番よく顕著に、見れるんじゃないかなと、まあ、当然需要が増えてきて供給とのバランスの中で価格が上がっていくという正常なインフレ状態なのかどうなのかっていうのを見定める一つの指標になると思いますが、1月から3月は、ここに書いてあの今菊野さんお話しされたようにまん延防止等重点措置が取られていた期間なので、
はい、
まだまだ、大きな需要の回復はなかったものと予測しますけれども、うん、これ4月以降のですね4、5、6の数字がですね、何ヶ月後かに出ますけど数ヶ月後かに、まあ、その時の数字がどうなのかそちらの方に注目が集まるって、まあ、今回は多分そんなにいい数字が出ないんじゃないかなというように思いますね、
はい、6日水曜日です。アメリカでは6月の ISM 非製造業景況感指数が発表されます。サプライチェーンの制約が多少改善される可能性も新規受注や雇用指数の改善は期待できないとの見方から3ヶ月続けて前の月を下回りおととし5月以来の低水準になるとみられます。
先週ですか、製造業の方が出ましたけど、まあ、結構あのこうやってこうあの新聞でも大きくメディアも大きく取り上げてましたけど、まあ、もう一つ予測よりも下回る数字が出ていたということもあって、
はい、
まあ、株価にもちょっと影響が出てましたけれども、まあ、一時的なものでしたが、まあ、しかしながらですね、まあ、今回これまあどれぐらいまあその利上げがあるいはサプライあのいろんな時給のバランスとかいろんなものがですね どれぐらいこう影響というかなこう及ぼしているのかを見れるんじゃないかなと思いますので、まあ、こちら非製造業の方も、製造業と同じぐらいですねやっぱり注目が集まっているんじゃないかなと思いますので、まあ、これも注目する数字で、まあ、この日のこの数字次第によっては多少株価も動くかもねというような感じですね、
はい、6日水曜日同じ日6月に開催された FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の議事要旨が公表されます。この会合で 0.75 ポイントの追加利上げを決定しましたが、その決定に至った要因や今後の利上げペースなどについてどのような議論が交わされたか注目されます。それから同じ日アメリカではトランプ前政権が2018年に発動した中国への制裁関税第1弾が期限を迎えます。この制裁関税がインフレの一因にもなっており、イエレン財務長官は見直しの方針を示していますが、対中強硬路線を引き継ぐバイデン政権の出方が注目されます。7日木曜日です。国内では6月の都心オフィス空室率が発表されます。前回5月の空室率 6.37% は2ヶ月ぶりに前の月から低下したものの、供給過剰の目安とされる 5% を16ヶ月連続で上回っています。
いくつかの民間のですねリサーチ会社が発表するものの一つがこの日に発表されるということですが、前月の、空室率が若干、まあ、改善したという報道でしたが、まあ、これはおそらくですね、まあ、おそらくというかあの、まあ、事実として賃料を値下げしてですね、まあ、空いてる部屋を埋めようとするオフィスの、まあ、オーナーというかですね貸し手側の意向が働いているものと予測されます、
はい、
で今回ですね、もう、多分ですねあまりいい数字が出ない 5% を超えるような空室率の数字が出るというように思いますが、ただあの結構気になるのは来年からですね23、24、25はですね、まあ、今虎ノ門から放送してますけどこの周りもいっぱいですね新規ビルができます、
うん、はい、
23、24、25は東京の都心で超大量供給、イヤー3イヤーズに差し掛かるので、
はい、
この時にですねどれぐらいまで空室率が上がるのか、その頃にオフィス需要が回復しているのかに注目が集まるんじゃないかなと思いますね。
はい、すでに16ヶ月連続で 5% を上回って、
はい、これはねですねあとかなり続くんじゃないかなと思いますね。あとでちょっと路線感のところでも触れます。
はい、変わって8日金曜日です。国内では5月の家計調査が発表されます。このうち2人以上世帯の実質消費支出はゴールデンウィークの行動制限が解除されサービス消費を中心に回復したとみられることから、1年前と比べてプラス 1% 程度と3ヶ月ぶりにプラスに転じるとみられます。同じ日国内では6月の景気ウォッチャー調査が発表されます。対面型のサービス業を中心に上昇が続くものの、物価上昇の影響で製造業や小売業の景況感を圧迫しているとみられ、 4ヶ月連続の上昇も上げ幅は小幅にとどまる見通しです。
来ましたね、景気ウォッチャー賞。
はい、
大好きなまず何が好きかって、まあ、生々しい声が聞こえるっていうのと、あと早いっていうのがいいですよね、
はい、
すぐ出てくるっていうのがいいんですよ、うんうん、はい、家計調査も、まあ、家計調査比較的まあそんなにサンプル数が多くないってもあるんだけど、景気ウォッチャー調査は意外とそれができて、ただ今回のいろんな予測では上げ幅小幅にとどまる見通しというふうになってるんだけど、
はい、
どうかな、もうそんな小幅かなっていう感じ、小幅ってね、あの人の見方なんで、
あ、なるほど、
ちょっと上がるんじゃないかなっていうような感じが、個人的には景気ウォッチャーマニアとしてはですよ景気ウォッチャー調査マニアとすれば小幅っていうレベルにとどまらないんじゃないかなっていう感じはしてますけれども、
はい、
まあ、いかがなもんでしょうか、まあ、8日の数字を見てから来週でも解説してみたいなと思いますね、
はい、ぜひ
小幅とは何ぞやっていうところですね
、はい、8日金曜日同じ日、アメリカでは6月の雇用統計が発表されます。このうち非農業部門雇用者数は全体でコロナ前の水準をおおむね回復してきていることや、サプライチェーンの混乱などによる労働力の供給が引き続き制約されていることから、前の月と比べてプラス39万人だった前回5月よりも下回るとみられます。10日日曜日です。参議院選挙の投開票が行われます。前回2019年に行われた参議院選挙の投票率は 48.80% と24年ぶりに 50% を下回りました。投票率をアップさせる取り組みが各自治体で行われています。
投票行きましょう、とにかくね、
はい、ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。今回はすでに発表されたものから解説していただきましょう。
7月1日金曜日に、まあ、毎年恒例の路線価がですね発表されました。
はい、国税庁が2022年分の路線価を公表しました。全国およそ32万地点の平均は1年前に比べて 0.5% 上昇、2年ぶりに前の年を上回る結果となりました。
路線価はですね、まあ、相続税や、まあ、路線価って基本的には本当は細かく2つに分かれるんですけど、はい、まあ、今回めちゃくちゃ細かく言うと相続税路線価っていう言い方が正しいと思うんですけど、まあ、7月1日に発表されるこの相続税やあるいは贈与税の算定の元になる路線価が発表されたということになります。価格時点が1月1日、1月の分を7月に発表しているということですので、
はい、
3月の20日過ぎに発表される、地下工事、工事地価ですね、これと同じ、価格時点となりますので、まあ、動きも似た動きをすることになります。
はい、
でまあまあ、そういう意味じゃ地下工事と似た動きなんで、同じようにですね、路線価もですね全国平均は前年比でプラス 0.5%、うん、2年ぶりの上昇ということで、2020年の時は1月1日時点の価格ですので、
はい、
3月ぐらいからコロナが広まってきたので、1月1日時点はあまり影響がなかったということで、20年はすごいピーク、すごく高い数字が上昇率を見られましたが、21年はその半、コロナの影響がものに出たので大幅な、まあ、大きなマイナスになった、そこからいくとすごく下がったということですね。マイナス幅が大きかったというよりもその落差が大きかった、はい、ということになります。で今回の特徴はですねいくつかあってですね、一つがさっきのオフィスの話も出ましたが、中央区とか千代田区、まあ、なんか八重洲エリアとか丸の内エリアとか、ああいうエリアでの回復がかなり遅れていたということで、はい、まだマイナスが続いている状態、まあ、これはリモートワークが続いていて都心、オフィスエリアに人が戻ってきてない状況を反映しているんじゃないかなということが一つで、もう一つがですね、郊外という見方もあるんだけど、それよりも、まあ、比較的都市部の中の、下町っぽい雰囲気のところ、
ほう、
まあ、商店街が広がってみたいな感じで、ああいうところの再開発がかなり進んできていることもあって、まあ、なんか都心の、下町、都心の田舎、なんていうかな、ああいうほのぼのした感がある街中、
身近なこう駅で全て生活の身の回りのことがこと足りるような、
ね、はい、スーパーもあって、はい、なんか食堂もあってみたいな、そんな雰囲気ですね、
はい、
馴染みの店があってみたいな、ああいうところのエリアかなり上位、上昇率の上位に、名前を連ねていたなということが挙げられました。もう一つ、ワーケーションとかリモートワークが進んで郊外というよりも、観光地みたいなところの、数字がですねかなり良かった、軽井沢とか白馬とか ああいうところですね、が良かったというのも、数字が上げられています。一方で下落率がすごく大きかったのが、インバウンド需要がでも、結構、旺盛だったエリア、
はい、
大阪の南みたいなところですね、がかなり下落率が高かったなということで、まあ、これ戻ってくればですね、インバウンド需要が戻ってくれば価格も戻ってくると思いますが、まあ、今年の、秋以降来年ということですから、来年の発表分もまだあんまり戻ってない数字が出るんじゃないかなというように思います。
はい、働き方も変わってきてますから、その郊外がどんどん増えていくっていうのは今後も変わらない流れですよね。
それはそうですよね、はい、リモートワークでオフィスがなかなか戻りにくい、さっき喋ったように大量供給もあってということを考えるとですね、うん、まあ、この傾向はしばらく続くのではないかなというように思います。
はい、先ほどお話にありました下落率が最大だった大阪南の心斎橋筋2丁目がおよそマイナス 10% 下がりまして、
はい、
一方最大の上昇率となった長野県白馬村では前年比プラス 20% と、
世相を反映してますよね。
かなり大きな動きですね。
はい、
はい、
まあ、で来年以降かなり回復すると思いますし、都道府県別で見れば、27だったかな、かなり戻っていてですね、
はい、
結構な、上位、20か、全国20都市で平均値が上昇ということなので、去年が、一桁でしたので、それから見たらかなり、プラスになっているということになりますね。去年が7だったと思います、はい、今年が20都道府県がプラスになっているということで、うん、まあ、全国的に回復に兆しになっていて、まあ、サンデー都市も全部プラスになってますので、はい、東京、大阪、愛知、
うんうん、
まあ、そういう意味で、まあ、かなり回復の兆しは見えてきているというふうに言っていいんじゃないかなと思います。
はい、はい、流れに乗っていってほしいです。
はい、
では続いては、
1日、これも1日ですが、東京都区部の消費者物価指数が発表されました。
はい、価格変動の大きい生鮮食品を除いた指数は1年前と比べてプラス 2.1% と7年3ヶ月ぶりの上げ幅 2% 台になりました。
はい、東京都区部は、この後、2週間後か3週間後かな、発表される、消費者物価指数全体のやつの先行指標に、使われるということもありですね。
はい、22日発表分
です、ね、あ、22日ですか、
はい、
だから3週間後かザクッとで発表される数字に比べると、まあ、先に出てくるということが1点で、その先行きが見れるということと、もう一つがエネルギーが、まあ、車の、ガソリンの消費のこととか考えたときエネルギーの分が結構、はい、影響が出にくいと言われているので、まあ、そういう意味でも生鮮食料品を除いた食料品がプラス 3.1 というふうに数字が出てますので、 3% まあまあ、インフレというか、ね、物価上がってるなというような感じ。食料品 3% ですからね、うん、
まあ、連日報道されてますし ね、
なんかね、マヨネーズの利用量が減ったとかね、はい、チーズ値段上がったとかね、
うん、
あれがかなり顕著に出てるんじゃないかなということですが、まあ、これいつまで続くのかなというような、雰囲気になってきてますけれども、まあ、インフレ欧米なんかね、かなりインフレ抑制が続いているんだけれども、日本ではまだその兆候にないということですので、しばらく少なくとも年内はこの傾向が続くことは、まあ、固いんじゃないかなと思いますね。
はい、でここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載しますのでチェックしてみてください。時刻は8時48分です。このコーナーは不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。この後もおはようマーケットをお送りしていきます。吉崎さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週もレッツビーポジティブ。